おはようございます。9月17日金曜日、ニュースピックスニュースレター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して、5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さて、昨日ニュースピックスの高由紀シリコンバレー支局長がですね、このニュースピックスニュースレターに登場したんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。私はなんか全く新鮮な気持ちでこの音声が聞けまして、なんかすごく面白いなと思ったんですけど、まあ、今後もですね、コウさんには週に 1,2 回程度ご登場いただく予定ですので、皆さんぜひお楽しみにしていただければと思います。まあ、毎回私の声を聞いてるのもちょっと飽きてくるんじゃないかなと思ってますんで、一味違ったニュースピックスニュースレターをお楽しみください。さて、今日のニュースは中国企業の動向についてです。中国のテンセントホールディングスが世界の時価総額ランキングで11位に後退し、トップ10から中国企業が消えました。昨日16日の香港株式市場でテンセントの株価が一時 1.9% 安となりまして、これによって世界の時価総額ランキングトップ10から陥落しました。で、ブルームバーグによりますと、中国企業が世界のトップ10に含まれないのは2017年以来でして、アリババグループは今年年初にトップ10から陥落をしていました。で、ちょうど3日前の9月14日にもアリババグループのアリペイの分割を中国政府が検討しているというニュースを取り上げたんですけど、ここに来てそうした政府の規制によりまして中国企業の時価総額は激減しています。で、例えばアリババはですね、昨年10月に創業者のジャック・マー氏が中国の規制システムをスピーチで批判したことを契機にですね、株価が急落しまして、そこから時価総額は4000億ドル以上減っています。そして今回取り上げたテンセントもですね、2月に株価が上場来高値をつけたんですけど、それ以来下落トレンドが続いていまして、2月と比べてすでに3000億ドル以上の時価総額が消えています。あと他の事例で言いますと、配車最大手の DD ですね、こちらはですね、6月にニューヨーク市場で株式を公開したんですけど、政府の調査のターゲットとなりまして、中国国内のアプリストアから同社のアプリを削除するように政府が命じていました。まあ、これによってですね、現在その IPO 時よりも株価がほぼ半値になっているという状況です。で、さらにフードデリバリー事業のメイトゥアンも政府の調査の対象となりまして、4月に独占禁止法の調査が行われたんですけど、その1ヶ月前に創業者がソーシャルメディアに政府批判とも受け取れる投稿をしていました。で、これによってですね、上場来高値が2月につけられたんですけど、以後1500億ドル以上時価総額が減少をしています。で、ちょうど先月にはですね、中国の習近平指導部が会議を開きまして、貧富の差を是正して全ての人が豊かになる共同富裕を目指すという目標を掲げ、所得が高い人や企業に寄付などを促す方針を示していました。こうした中ですね、アリババグループはこの目標に貢献するための専門の組織を設置して、2025年までに日本円で1兆7000億円を投入する方針だということを中国メディアが伝えています。あとはテンセントもですね、日本円で8500億円を拠出すると発表するなど、中国企業と経営者の間では習近平指導部の方針に追随する動きが相次いでいます。まあ、これはですね、非常にこの IT 企業への統制が強まっていく中、企業側としてはさらなる圧力を避けたい思惑があると見られています。まあ、ということで、このようにですね、中国の IT 企業がかなり株価急落に見舞われていまして、まあ、そうすると投資家としてもこうカントリーリスクを意識せざるを得ないという状況になっています。で、このまま中国企業が力を失っていくのか、それとも再び勢力を取り戻していくのか、まあ、そのあたりで世界のテック企業の勢力図がまた変化していきそうな情勢です。ニュースピックスニュースレター野村貴文でした。それでは良い週末をお過ごしください。